今日のテーマトークは、陪審員2番です。はい。では、マリオンさん、解説をお願いできますでしょうか。
はい。映画 .com より解説を読ませていただきます。許されざる者、ミリオンダラーベイビーのクリント・イーストウッドが94歳を迎えた2024年に発表した監督作。ある殺人事件に関する裁判で、陪審員をすることになった主人公が、思いがけない形で事件との関わりが明らかになり、反問とする姿を描いた法廷ミステリー。ジャスティン・ケンプは、雨の夜に車を運転中何かを引いてしまうが、車から出て確認しても周囲には何もなかった。その後、ジャスティンは恋人を殺害した容疑で殺人罪に問われた男の裁判で陪審員を務めることになる。しかし、やがて思いがけない形で彼自身が事件の当事者となり、被告を有罪するか釈放するか深刻なジレンマに陥ることになる。マッドマックス怒りのデスロードのニコラス・ホルトが主人公ジャスティンを演じるほか、ヘレディタリー継承のトニコレット、セッションの J.K. シモンズ、24のキーファー・サザーランドが共演。陪審員の一人としてリアリティ番組テラスハウスなどに出演した日本人俳優の福山千佳子も出演している。
はい。では、内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、再の感想、マリオさんいかがでしたでしょうか？
はい。そうですね。いやー、もう無駄がないとはこういうことですかみたいなぐらい、なんというか、脚本の巧みさとも、手際の良い演出、さすがですっていう感じでしたね。もう、堂々たる映画というか、手だれの映画でしたよね、みたいな。まず作りとしてめちゃくちゃ素晴らしかったです。はい。で、やっぱりでもやっぱ一番今回すごく良かったのはやっぱ丁寧な脚本ですよね。法と倫理を問う脚本と言いますか。そう。まあ、法の不完全さ。それゆえに起こる人間のその様々な倫理観というか線引きの揺れ動きみたいなのがなんかすごく丁寧に描かれてて、それがやっぱすごくスリリングでもあるし、なんかちょっとこう、簡単にスカッともさせてくれないっていうのがやっぱりとてもいいなって思っていて、そう、なんか正しいことを語ろうとしている人がそんなに正しくないみたいな現象が起こってたりとか、なかなかこれ飲み込みにくいみたいなことがずっと続く、それが考えさせられるなっていうのを最後までやってて、なんか見事だなと。落下の解剖学とかもちょっと連想する話ではあったんですけど、またそれとはまた違うやり方で見事なそのことを描いてるなというふうにすごい思いました。はい。
はい。大井さんいかがでしょうか。
はい。まあ僕前回ちょっとオープニングトークでも話したんですけど、まあまずとにかくプロットがいいなというか、よくこんな脚本作れたなっていう。もうなんかそもそも話の設定だけで、どうなんのって しっかりこう引き込まれるような強さがあって、それがまずいいなと思いましたし、あと役者陣の顔がいいなと。特に主人公ニコラス・ホルトの、その揺れ動いてるな、この人っていう顔の表情であったりとか、あとそのトニコレットの、あれなんか私もだったら間違ったことしてるっていう。なんかその表情の大きなところには出ないんですけど、端にちょっと出てるな、みたいな。その絶妙さ、役者陣の絶妙さがまあ、とにかく良くて、なんか本当に見応えのある映画だったなっていう印象はありますね。もちろんその、オープニングでも言ったんですけど、もうちょっと例えば絵作りとか、もう少しこう、リッチになってもよかったのかなとか思う部分もなきにしもあらずでは、個人的にはあるんですけど、でも、それでもやっぱり、全然満足できるというか、なんならもう、お釣りが返ってくるぐらい楽しめた映画だなと思ってます。はい。
はい、僕はですね、2024年ベストですね。見てたら。
見てたら、
で少なくとも5番には入ってたかなとは思います、それぐらいにはむちゃくちゃ面白かったですね。で、まあクリント・イーストウッドだと金作だとまあ運び屋とかありましたけど、結構運び屋がこう僕的には何とも言えない作品だったなと思ってるんですけど、こう達人がバケツに入った炭を壁にペチャーってぶちまけたのをこれが芸術じゃって言ってるようなこう大雑把ゆえのなんかパワーみたいなのがある作品だったと思うんですね、運び屋は。僕の言い方ですけど。で、本作はむしろ、こう、全く無駄がなくって、最短ルートだけを通って、拳を繰り出すような、もう何かを極めた、もうなんていうか、持ってる部分もないし、欠けてるとこもない。ただ、的確に、 繰り出されるストーリーテリークが、ちょっと完璧すぎたなって思いましたね。
うん、
うん。あと、まあ、最近この手の裁判ものみたいな映画見たときに、あ、これ SNS のメタファーだな、みたいに感じること結構多いなとは思ってて、まあ、落下の解剖学とかもやっぱり SNS 意識してるよなっていうのあったんですけど、本作なんか SNS 感僕全然感じなかったんですよ。それはやっぱり出てくる人物が全員背負ってるからだと思うんですよ。状況を。そして民主主義を。そこの重さがやっぱりその SNS の軽薄短小さがない、責任を負ってない感じがない話になってるなと思って、やっぱりイーストウッド SNS 興味ないんやろなと思って、俺が描きてえのはさ、SNS とかじゃなくてさ、人間なんだよねっていう声が聞こえてきましたね、僕には。はい。あと、思い出したのは、12人のイカれる男を思い出しました。
うん、
で、うん、思いっきりなぞってんなっていうところもありました。
うんうん、
ああ、
うん、
なるほど。
あと、イーストウッドだと、僕結構、許されざるものとかっていうのも思い出して、結局、うん、罪に染まったら出れないよっていう、
うん。
その上でどう生きるっていう。俺はもう罪にはまった。お前は罪にはまった。じゃあどう生きるっていう。この罪にはまらざるを得ないこの世界でどう生きるんだっていう試しの話やなって思って。なんかもう西部の荒野だろうが、現在の法治の社会の中だろうが、正義とかって、自分だけに問われ続けるものなんだなって思いましたね。
うん。うん、
はい。そんな感じで、では、お便りいついただいてますので、紹介させていただきます。おじさん、じゃあお願いできますか？
はい。ゆうさんからいただきました。ニコラス・ホルトは気づくのが15分目。キファー・サザーランドに告白すれば実刑を食らうという現実を突きつけられるのが30分目。三幕構成とか一節もこれが正解なんだと。SNS など使わずとも、アメリカの伝統的な司法制度のもとに、現代性を反映させる確からしさ。地平線、画面に現れる地平線が、水平線がしっかり意識された完璧なショットの連続。役者の顔ではなく、映画に奉仕する見事な照明。論告と弁論をザッピングさせる映画の嘘を織り交ぜる編集の妙。極めて平易な言葉で、局面を作る脚本も相まって、ここ15年ぐらいで、すごもったりした語り口が嘘のような、洗練度愛に驚きました。映画を見る側は事のあるましを知っているので、神のごとく真実なるものを理解していますが、バイシーンたちの心情もまた真実とも言えます。生活に追われているから早く決心したいのも、ならず者の入れ墨を入れている奴は刑務所に入っている方が治安維持になるというのも、本当といえば本当のこと。我々のうち、どれだけがそうした個人の価値観をもとにジャッジ、かっこ私の刑とかで死刑を下さずに生きていられるのか。特に自分はリベラル側だと認識しているものこそ、いつも心に氷結不能をと強く思いました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんていうか、完璧すぎて、
なんか、言いたいこと全部きれいにまとめてくださってるって思って、僕特になんか喋ることなさそうだなって思っちゃいましたけど。
見事な表現。
ほんまその通りですみたいな。いや、本当で、でもそうなんですよねっていう。
うん、そうですね、まあ、この、陪審制の中で話していく中で、もうちょっと、悪役作るってできたとは思うんですよね。
うんうんうん。
明らかにこいつ偏見で言っとるな、みたいな。で、その偏見が物語の設定している倫理観から悪とみなされるようなものになってたら、うん、あ、こいつを言いまかしたいなっていうモチベーションのもとで見られるんですけど、やっぱりそれがない話になってるかなっていうのがあって、まあもちろん各々が偏見に基づいてはいるんですけど、ただその偏見って、実はそれぞれの個々人が生きてきた経験則には基づいてるっていうのがあって、うん、これがこう偏見の難しいとこだと思うんすよね、うん。俺が見てきたことはこうだったんだから、一般的にそうだろっていうのは、数字は通ってないことはないとは思うんすよ。
うん、うん、うん。
うん。あんなやつ、やったに決まってるじゃんとか、あるいはやってようがやってまいが、あいつは悪だよとかっていうのも、それはこう、ある側面からは、なんていうか、正しさを 含んでるっちゃ含んでるっていう。でもそれに基づかないでやるのが、少なくとも、こう、民主主義下での裁判だよねっていう、司法ってそうあるべきだよねっていうもので問われるっていうのがね、まあ、重たいわけですよね、本当に。うん。
そうなんですよね。まあだから、その、12人、13人いるっていうのが、
はい。
まあある種その、いろんな主観を持って、それを共通会みたいなものを探すからこそ民主主義っていうものは成り立つとも言えるし、
うん、
とはいえ結局、本当の五分五分になった時には判決が下せないっていう、
うん、
そこをどういうふうに処理していくのかっていうところもすごい、まあサスペンスプロだなと思いながら見てはいましたし、
うん、
いやそこでやっぱりこう、まあ最初ニコラス・ホルト演じる主人公が、ある意味、いや、やっぱり彼は、罪を犯してないんじゃないかって話に持ってこうとするものの、いざ自分の部分、自分が実刑を食らうとなると、いや、よっぽ違うん、もっと別の人なんじゃないかな、みたいな感じで、議論に、また霧の中に持っていったりとか
。
なんかもうそこがね、その、彼自身の揺れ動きにもなっているし、そう、見事なんですよね。その、評議会とか、評議の場のその展開が、しっかり感情描写にもなっているというか、感情のアクションにもなっているっていう。
うん。うん、ちゃんとなんか、そうなるべくして、この議論こう持ってってんな、みたいなのは、すごい感じました、やっぱり。
うん。
いかにもなやつがなんかめっちゃかき乱して、議論があれみたいになるみたいな、始まり方じゃなかったので、
うんうんうん、
じんわりじんわり、あれでもなんかちょっと疑念、ちょっとありますよね、皆さん、うん、みたいなところから、なんかもう、その疑惑一回気づいちゃったらもうそれ取り消せないな、みたいな感じにどんどんなっていくみたいな。で、やっぱり、評決がなかなか揃わなくて、みたいな流れになっていく展開って結構すごい丁寧だったなって思って、なんかもうそこのなんか、物語の起伏見てるだけでも結構もうスリリングだし、あと同時にこう、ちょっとやっぱ若干ストレスフルな感じでもやっぱ見てるというか、
うん。
お前どの口で言っとんねんとかいう感じの主人公やっぱ見えてくるわけですよね。なんか、正直ね。うん。まあ。いや、言ってることほんと真っ当でわかるんですけど、でも、あなた、やったこと棚にあげてそれ言うんすかみたいな感じもちょっと受けながらするっていう、その、そこがすごいやっぱいいなって思ったんですよね。
うんうん、
飲み込めねえなっていうことですね。もう、最初から清廉潔白で正しい人が言うその言葉と、ちょっとそれ自分にも刺さってるみたいな。ブーメランですよ、みたいな感じの人が言う、そこの複雑さ。みたいなのが本当今作すごく魅力的というか、見事だったなっていうところですよね。
はい。じゃあ、我々からトピック出して話していこうと思うんですけども、どっから行きましょうかね。
オープニングも完璧じゃなかったですかって話ちょっとしたいんですけど。
あ、確かに。タイトル出るところが、あれですね、法を司る女神の像が、目隠しした天秤持ってる女神像からの、目隠しした妻の子を、
そう。
っていうところですよね。なんかもうそこで、うーってなりましたよね、確かにね。うん。なったなった。なりました。
なんかあんま、すっげーしてやったり感があるわけじゃないけど、
うん、
しれっとうまいなっていう感覚がありましたね。
そうなんですよ。なんかわざとらしさがなく、うん、でもしっかり映画ってこういう繋い方するのが楽しいじゃんっていう、
うん、
感じで見せてくれる感じが、すげーっていうか、音体さすがですみたいな。
本当ですよね。そのお便りも確か多分触れられてたと思うんですけど、論告と弁論が、交互に、
そう。
こう、本当はそんなんじゃないはずなのに、こう交互にこう言ってるように、同時に二人喋って聞こえてるみたいな感じの編集とかも、
うん、
もうやだ、かっこいいですよね。もう、うん、うまい、なんか、当たり前なんだけど、これちゃんとできる人あんまいないですよね、みたいな。
うんう
ん、なんかそれを当たり前にやっぱできるっていうのが、もう、さすがですって思いました、本当に。うん
うんうん、映画が何でできているかっていうのに対する、理解がやっぱ深いやって思って、
うん、
映画って編集なんだぜっていうね。
そうなんですよね。だから、そう、めちゃくちゃこちらも、裁判ものって割とこっちがだんだん追えなくなっていったりとか、
うん、
どこまでが真実なんだっけって、こう、ある意味、一緒に闇に 飲まれていく感じっていうのが多分、ある種裁判ものによくある。まあ、特に、落下の解剖学とかは特にそういう作品だったかなと思うんですけど、うんうん、今作やっぱ面白いのは、真実はあると。うん、ある意味、古畑任三郎的な感じではあるんですけど、真実はもうすでに観客は知っていて、で、どこに向かえばいいんだっけっていうのが、すごい筋が追いやすいなと思ったんですよ。で、めちゃくちゃそこまでの持ってき方もすごくわかりやすい。でも、扱ってる題材というか、扱ってること、問題自体は非常に、こう、結論が出せない問題を扱ってもいる。だから、エンタメのわかりやすさにしっかりパッケージングされながら、じゃあその問いをまさにどうすればよかったんだろうってこっちが持ち帰られるようなテーマをしっかりこっちにメッセージとして返してくるっていう。
うん、
本当なんかやっぱこのバランス感ってなかなかできない、できないのかもわかんないですけど、でも絶対少なくともあんまり見たことないですよな、ここ、本当に。
見てて思ってたのが、
うん、
もう少し真実をぼかすっていうやり方はあったよな、
うんうん、
とは思ってたんですよ。うんうんうんうん、だから本当に主人公の彼が引いてたのかどうかっていうのも不確かとか、
うん、
あるいは あのお酒を飲んでたか、その、うん、店を出る前にグラスの酒を飲んでたかどうかっていうのも分かんないなみたいなこともできたかなって思ったんですけど、あ、酒は飲んでなさそうだなとか、うん、あ、引いたのはやっぱこいつだなっていうのは確かな真実としてありそうっていう、
うん
う
ん
う
ん、
その主観による曖昧さみたいなのがないものを、だから客観的事実がちゃんとありますっていう話にはなってるっていうのが、ちょっとクールだなと思ったりというか、だから本作で曖昧なものって正義なんですよ。
うん、
そう
ですね、正義が曖昧であって、
うんうん、
事実が曖昧なわけではない、
うんうん。
ただその確かな事実を本当に把握できてる人はいないっていう、その上で正義をなさなければならないっていう民主主義における司法の不完全さが、描かれてて、ただ完璧じゃないけどないよりマシっていうがやっぱりあの小気味いい酒場のセリフなんだけど、やっぱりこの話の一番根っこの部分に刺さってるセリフでもあって、
うん、
うまいなって、あれを決めセリフにしないのがいいですよね。
いやーそうなんですよ
いや
確かに司法っていうのは完璧じゃないかもしれないけれども、それでも我々はこれにすがって生きていくんだみたいなことは言わないんですよ。
うん、
乾杯みたいな感じでね。あれそこですよね、ほんと。
いや、あそこね。いや、あのフレーズってあの、この間のビーキーパーのお便りにもあったじゃないですか。そうそうそう、
はい、
ああ、はい、出たと思って。で、ほんとだと思って。でもそのやっぱ出たところがやっぱかっこいいし、本当にその、
はい、
これ見よがしじゃないっていうのがやっぱすごいいいねっていうふうに思いました。
あそこ、検事と弁護士が飲んでるシーンですからね、なんなら。
そうですよね。
はいはい、
一応やっぱその、まあ、裁判の、あの、法廷の中ではある種、こう、敵って言ったじゃないですけど、こう、うん、双方戦うみたいなポジションですけど、基本的には法を守るべきものであるっていうところからの人であるっていう、
うん、
あの関係性すごくいいですよね。
うんうんうんうん、
そうですよね。あと、まあ、その、元をたどれば、同じこと学んだ同士であって、なんだったら、あの、同級生だったっていう、うんうんうん、ね。
まあ、そうですね。
界隈は狭いっていう。
うん
うん、
まあ、そうですね。うん、
そう。だから、その、互いのやってることに対して、まあ、思うとこはありつつも、やっぱり、こう、同じ業界にいる業界人同士だし、なんだったら、まあ、一番よく合ってる、あの、同業者でもあるっていうね、うんうんうん、この感じが、まあ、まあ、ああなんだろうなっていうのは、まあ、察しはつくますね。
うん、なんかの、先入観というか、もちろん法廷の場ではしっかり、その、真実を争う人たちではあるんだけども、その法廷といえば一歩抜けた時には、ある種その、友人にまた戻れるような、なんかその、なんていうかな、ビジネスライクな関係といえば関係っていう、ところもまたすごい良かったですし、あとその、トニコレットの背景もすごいいいなと思って、その、検事長の選挙がまずあると。そこである種女性をの権利を獲得するんだって、それ自体はすごく正しい主張、
うん、
でその代表の例としてこの裁判を行ってるっていう、
うん、
この裁判は女性の権利、うん、奪われた女性の権利を取り戻すための裁判なのだっていう風な立て付けになっていて、うん、そこは確かに多分ニュースだけで僕らが見たらそっちに突きたくなっちゃうような立て付けになってるところもすげえうまいなと思ったんですよね、うん、
そうですね。あの辺のその、なんていうんですか、事件とのその背景、
うん、
うん。
というか、まあ、そのトニコレット演じる 賢治の背景とかの作り方が結構それ、やり方間違えたら結構偉いことになるじゃないですか。
うん、
お前はこれを仮想敵と置くんだな、みたいな、ことになりかねないなと思ったんですけど、けど、きっちりそこ最後まで見たら、ちゃんと、あ、正義を貫く話になるっていう、っていうのが、やっぱね、そこを見事というか、なんか、一回、あれだな、クリント・イーストウッドで言うと、リチャード・ジュエルでそれちょっと失敗してたなってとこは前あったんで。
そうなんですよ。
そう。
それそれ。
ね、ありましたよね、
ありました。
女性の新聞記者の扱いがだいぶひどかったんですよね、あの時。そう。そういうのからだいぶ離れて、いや、これじゃん、これはめちゃくちゃうまくいってるなっていう、すごい思いましたね。
うん。そうですね。
あともう一個、まあ、設定というか背景っていう意味で言うと、その主人公とその主人公の奥さんとの関係性もまた良くて。
はい。
要は、もちろん多分主人公一人だったら全然実刑認めてたタイプの人だろうなとは思うんですけど、それを認められない事情ができてしまうというか、なんかそこも結構その理性と感情がぶつからせるのすごい上手いなと思ったんですよね。主人公的には理性的には多分自分が罪を受けた方がおそらくいいなってことはおそらく理性では分かってるけど、そうはできない感情と人間関係があるっていう、なんかそこ、でもそれリアルだよなっていうのをすごい思って、なんかもうすぐ子供が生まれる状況で自分がじゃあ捕まったらそのことどうなんだよっていうところが引っかかってくるっていうのは、なんかただただ正義を貫けない理由としてはその個人と社会じゃないですけどその天秤をかけられてる感じが うまいというかそらそうなるよなって納得させられちゃう気がしたんですよね。
すごいですよね。全然観客側が安心できないっていう、
そう
ちゃんと感情移入させた上で、その感情移入して立ってる維新の上ガタガタですよっていうの、グラグラですよっていう。
そうなんですよ、
うん。
だからこそ、全然僕らも、その同じ石の上に立ってんじゃんってことに気づかされるんですよね。
そう、
ね。そう。そこに感情移入してるってことは、自分もまた、そうっていうことだから、全然確かじゃない誠意の上に自分がいるっていう、全然その立ち位置によってグラグラになるんだっていうのが、彼に感情移入することでわかるんですよね。あ、自分はこうなんだっていうのがめっちゃわかるんですよ。
本当ですよね。もう何回も、あ、ブーメラン刺さってんなって見ながら見てましたもんね。
だから、ね、それこそ、その、よく世界系とかうちの中でも話したりするじゃないですか。大切な人を守るためだったら世界を犠牲にしてもいいとかっていう。でもまさにこれ、ある種世界系的な読み取り方も多分できるってできて。もちろんそうすることはじゃあ正義なのかっていう問いでもあるんですけど。そう。だからこそその、感情的にはこの人を守らなきゃいけない。守りたい。守るべきだって、すごく強く思うと同時に、自分は罪を犯していて、この罪をどうにかしなければならない。っていう、なんか全然この映画だから見てる最中にこちらを巻き込んでくるというか、なんか旗から天の目線で真実は知った上で、まあ、それは主人公も同じだと思うんですけど、その知った上で全然傍観者ではいさせてくれないというか、ああ面白いって思わせてもらえない感じが、やっぱめちゃくちゃ面白いというか、こっちがサスペンスの中に組み入れられちゃう感じ、
そうですね。その、今、おじさんが世界系になぞらえて話されたことで、まあ、ちょっと思ったことなんですけど、まあ、その、物語において、誰かか世界かっていう選択肢って、まあ、よくあるっちゃよくあるというか、ドラマ作る上でよくあるモチーフなんですけど、そこでこの、世界系とそうじゃないものの境界がどこにできるのかなっていうのを考えたら、多分、その選択に世界の側が寄り添うかどうかっていうのがあると思うんですよね。その選択をする主体となる主人公に、その世界の側のルールが寄り添ってくれるかどうかっていう。例えばそれが超常的なパワーだったりとかするかもしれないし、あるいはその話の流れ全体がその主人公を肯定、あるいは否定するような方向性を持ったものになることで、その世界系的になり得るのかなって気がするんですけど、やっぱ本作見てて思うのは、 世界の側は何も与えてくれないなっていう、うん、その選択に対して、
うんうん、
世界の側は無なんですよ、
うんうん、
お前の中にだけある正義とかお前の中だけにある罪悪感によって苦しめって言ってるんですよ、
うんうん、
世界が、
うん、
何も与えないよ意味をっていうお前だけが苦しめって言ってくるからなんかその世界から何も世界の寄り添わなさがやっぱりそこの境界線なのかなって思うしそのドライさって、特にやっぱ、なんかイーストウッドはそういうものを描く人だよなって気はしますね。
うん。
うん。確かに。うん。
あと、思ってたのが、うんうん、第三者の犯人現れたらめっちゃ楽になるなって思ってたんですけど。
ああ、はいはいはい。
ああ。
やっぱそれもせんなっていうのも、
うん、
まあなんかそこが軸じゃないからっていうのがあるんですけど、
うん
なんかそういう面白がらせ方とか気持ちよくならせ方しないなっていうのは思いましたね。
うんうん、
逃がさんぞって言われてるなと思って。
そうっすよね。主人公が多分心底望んでるものはそれですもんね。
そうなんですよ。容疑者のやつが無罪になってかつ俺じゃないやつが犯人だってって
。まあそうですよね。なんか。まあ、今回結構がっつりこう見てる側としてもまあ彼が犯人っていうのが分かった状態で見てますけど、
うん、
マジで偶然だった可能性もあるじゃないですか、
うん
うん。
一応なんか僕らがその彼が犯人であるっていうのを見てるのは一応まあ映画としてなんかこう提示はしてくれてるけど、でもこれマジで偶然かもみたいなことを願ってそうな感じもあるからあの振る舞いなんだなっていうのはちょっと思ったりはして、うん、いや、もうなんかちょっとあれですもんね、あの、J.K. シモンズ演じる刑事からもらった資料をなんかすげえわざとらしく落とすところとか、びっくりするぐらいわざとらしい演技というか、あれとかなんか見てるとなんか、おいおいおいおいみたいな、ほんとマジでかき乱してるやつだなって、それはあのなんかめっちゃね、なんかお前どういうつもりだってなんか怒られるじゃないですか、あの、黒人の男性から。そりゃそう思われてもしゃあないわ、みたいな。うん、怪しすぎるっていう。
でも、面白かったですね。その、最初は、いや、彼は無罪だと思うよっていうのを初めに言ったから JK シモンズに目つけられるというか、お前いい、うん、いい感じしてんな、つって。
ね。で、なんかこう、こう、バディものになるのかなと思ったら全然ならないとかっていう裏切り方贅沢ですよね、うん、JK シモンズの使い方が。
あの JK シモンズ良かったです、本当に。
あれだけですからね。
めちゃくちゃいいっすよね。
うん、
でも、あの、資料渡してくるシーンの流れって、なんか、ケージコロンボみたいなと思って。
うん。
ケージコロンボとか、古畑任三郎みたいな。
いや、そんな感じありましたよね。
そう。やばいやつに目つけられてるみたいな。
確かに確かに。本当古畑です。古畑とかコロンボです。本当に最初に犯人が分かってるタイプの、
うん、
というものですよね。うん、
そう。でも、それをね、JK シモンと早々に退場させるっていう。
うん、なんか本当、うん、気持ちいい物語には一切してくれてないっていうのは本当その通りですね。
うんうんうん、
本当やっぱ僕最初見てた時に、やっぱりその、この感じだとまあ、まあ、なんだ、めちゃくちゃ苦しい思いして打ち明けるんだろうなって正直思ってたんですよ、見る前、
はいはい
はい、うん。うん。なんか僕それこそあの、ロバート・ゼミキスのフライトっていう映画が好きなんですけど、
うん、
うん。
そういう映画になるのかなと思ってたんですよ、
うんうん
うん。
あれもなんかまあどうしようも、まあこう、フライトも、バイシーン2番もですけど、主人公がアル中っていう話なんですけど、
うんうん
うん、で、それはまあ告白するかどうかみたいな話で、まあ、まあ、フライトは告白をするっていう選択するっていう映画になるんですけど、うん、まあそういう映画なのかなって思ったら、全然しないのっていうのがなんかすごかったな。そういう意味で。うん、対局だし、やっぱそこ突き放すというか、しっかり描くっていうのがなんか渋いなっていう。うん。そこはやっぱ見事だなと思いますけどね。うん。
うん、うん。そうですね。
それで、もちろんその子供が生まれるからでもあるんですけど、結局被疑者に有罪っていう、
うん、
結論が下る瞬間、彼は法廷にいない。で、その、はいはい、まあ、陪審の結論として出すときにはいなくて、もうその判決を見にだけは来るっていう、その後に。
はいはい、
うん。ね、
弱いですよね。
弱い。本当に弱い。
弱いですよね、本当に。
そう。だってもう、まあ、だからこそ疑われるわけじゃないですか、トニコレットに。おやっつって。
うんうん、そうっすね。そうっすね。確かにあの、 なんかね、犯人は現場に戻るじゃないですけど、本当に気負ったって感じですよね、っていう展開になっちゃうからね。
いやでも、あのなんか、弱さというか、罪を抱えられない感じ、
うん、
がもう人間臭いっていう、
うん。
そうですね。なんか、かっこつけられてない感じがやっぱいいんだなっていうか、
うん、
絶対ないんですけど、これがイーストウッド自分で主演になったら別にかっこつけて終わることにするじゃないですか。
うん、
けどやっぱそうじゃない人の話としてちゃんとこれは描こうとしてるから、うん、まあ本当に正しいなっていうか、まあやっぱ結構ね、その、判決言わされた後、こう、ベンチで二人喋る時の、なんかもう、感じの喋り方というか、これ良かったのだろうか感というか、あれはね、すげえなって思って。
そう、ギリギリ断言しないぐらいの、匂わせだけして帰るっていう。
そうそうそうそう。
うん、
でも、あそこで、やっぱニコラス・ホルト演じる、まあ、主人公が言う感じは完全にその悪側の理論的な感じの、
そうそうそうそう、
車になってるじゃないですか、
うん、
その、大義のためであるならば、みたいな言い方にも近いような言い方をしてますよね、
うん、
っていうのがやっぱ、うん、あーっていう。でも、平気で、そういうことで僕らもなんか、言っちゃうことあるなっていう、はすごい思いました。うん。
うんはい、
前までめっちゃ綺麗に、こんな良くないよって言ってたけど、でもなんかしょうがないかって、なんか、次の日には言ってるみたいなこと、普通にあるよなって思って。
うん。うん。本当なんか悪は存在しないって感じの。
うん。
いやー、やっぱラスト悪だったなっていうふうには僕も見えたんですよ。
うんうん
うん。
悪が降臨したなっていう、その悪を許容しちゃったなっていう感じがして。だから、またそこに至るまでは罪悪感に苦しんでたけど、罪悪感に苦しまないロジックを内面化したから、
うんうん、
あ、それって悪だなっていう風に僕は見えたんですね、あそこは。あの理屈を使いこなせたら悪だわと思って、うんうん、で、その下りの前後あたりで、子供生まれた後、子供の面倒見てる時に、はい、窓の外パトカーが通ったところにめっちゃ怯えてるシーンがあって、
うんうん、
はいはい、ありましたね。
すごい僕はあのシーン印象残ってるんですけど、
うん
まあ、彼は自分の選択によって、その家族といられる人生を選択して、それを自分の中で正当化して、一旦一件落着はしているんですけど、ただ、彼はもう自分の中でその悪を許容した世界を作っちゃった
ん
ですよね。
うん
うん、
彼はその許容してしまったら、この世界に悪が一個増えることになって、で、その悪が増えた世界に自分の子供を生まれ落としたんだっていうすごいシーンに見えて、うんうんうん、その自分が人を傷つける側になるとか、あるいはその人に傷つけられる側になる可能性があるっていう、その加害者になり得るし、被害者にもなるし、なり得るし、あるいはその陪審員としてその罪を裁く立場になったりとか、あらゆる意味でこの世の正しくないもの、悪みたいなものがあって、それに巻き込まれる世界、お前は続けたんだぞっていう。で、子供をその世界に居続けさせることにしたんだぞっていう風なシーンに見えて、あのパトカーのライトがちょっと窓の向こうで輝いてるのの時刻感が、あーって、あーって思ったんですよね。
うんうんうん、
ね、そうですね。なんか一生多分あれに怯え続けるんだろうな、みたいな感じはやっぱすごい受けて。
はい
たんですけど、そこぐらいで終わるのかなって思ったらもうちょっと続くからびっくりしちゃったんですよね。そこで終わってもあるし、クールっつうか、うん、おーっていう、こう、こっちに持って帰っていただく用の終わり方でもあるなと思ったんですけど。
うん、
そうなんですよね。だから、そこでもう一つ正義っていうものを問う人が出てくるっていう。
うん。
うん、
今のままだと完全に冤罪事件のまま終結してしまうところを、うん、とはいえやっぱり、その正義を司る人であるケンジ、まあ、トニコレットが、
うん
その正義、自分自身の正義をもう一回問い直すっていう話にもなっていく。
うん、
で、結局、そうじゃないですか、その、陪審員っていう存在に任せるのもそうだし、あるいは警察、弁護士っていう人たちが、その、当事者じゃないところから見るっていうのもそうだと思うんですけど、結局それぞれの正義があるから、この社会が成り立ってるっていう、
うん、
それをなんか本当最後の最後に見事に見せてくれたなと思って。
うんうんうん、
もちろんその、途中で現れた J.K. シモンズも、これは司法の外側なんだけど正義をやろうとしていたし。
うん。
そう。なんか、だから各人、それぞれに 自分の中の正義の軸っていうのがあって、なんかそのを基づいて行動する限りは、その司法というのはもしかしたらマシな動きをするものなのかもしれないし、この社会というのはマシになっていくのかもしれないなっていうのもちょっと匂わせられるというか。
うん。
そうっすよね。いや、本当にこの、なんていうか、正義の曖昧さと、でも正義あるって信じないといけないなっていうのを描いてて、なんかめちゃめちゃ正義について考えちゃったんですけど、
うん、
結構見終わって持って帰るもの、くしくも先週のビーキーパーにちょっと共通してる部分あるんじゃないかってちょっと思って。
あ、そうですか。なるほど。
あれはね、法じゃないものによって正義をなすっていう無茶苦茶な人間ですけど、
うん、
結果的に、あれ正義ってこれで良かったんだっけみたいなのをめちゃめちゃ考えたっていう意味では。
確かに確かに。
なんかちょっと、ほんまに共通項あるんじゃねって思いながら見たんですけど。うん。そうですね。
そうなんですよね。だから、本当にまあ、それこそ目撃者のおじいちゃんも、俺は間違ったことをしたのかもしれないっていう、うん、ある種の罪悪感にこう囚われていきますし、
うん、
本当になんか、そう、さっきの一瞬触れた小竹正義感の弁論でも出てましたけど、うん、やっぱり何かの形である人の罪、まあ、被疑者の罪を問うところのに立ち会ってしまったら、それはもう正義っていうのももちろんあるんだけど、それを抱えていくしかないんだなっていうことをすごい考えさせられたというか、さっきその小竹正義感の中のライブで1時間前に見た人がわからないけど、でも多分この人って言っちゃうみたいな、
うん、
3人挙げられたら、じゃあこの人だと思いますって、ポロって僕らも言い得るわけじゃないですか。そういうことに関わり得る社会なわけじゃないですか、今。僕らが生きてるのって。明日、
うん、
突然自分が何かの事件を目撃者になったり、まあ、あるいは当事者になったりした時に、この人って言った人が間違いだったら、本当に、例えば、袴田事件だったら、その後、50年数十年間その人の人権を奪うことになるわけですよ。なんなら、本当に命を奪っちゃうかもしれないっていう、
うんうん、
そう。その危うさみたいなものって、その全然僕らのすぐ近く、すぐそばにあるものだし、うん、ちょっと油断したらそこに足を踏み入れてしまうかもしれない。それは自分が被疑者になる、あるいは何かの犯人になってしまうというのも含めてだと思うんですけど、
うん、
っていうのをなんかやっぱり一回こう、心を正さなきゃなというか、しっかりしなきゃなっていうのをちょっと考えさせられるような気持ちはすごい見終わった後にしましたね。
そうですね。
だから、そう、年末ランキングで横さんが挙げられた正義の行方とかも、この後ちょっと見てみたいな、みたいな。
ああ。
そうですね。
いや、でもなんかちょっと思ったのは、やっぱりその、結構、まあ今回のその映画の中で、法がある意味、間違いを犯すというか、
うんうん、
不完全であるってことが結構ちゃんとわかるみたいな。
うんうんうん。
その中で正義をどう通せるのかっていうか、なんか法が全てじゃないよっていう、
うんうん、
それも言い方おかしいんですけど、不完全なものなんだからそこブラッシュアップしていかなきゃいけないっていうか、
うんうん、
法は守らなきゃいけないが、それは本当に正義に側に立って法を使ってるんですかみたいなことを結構問われてるよなっていうか、最後のそのトニコレットがもう玄関出てくるみたいなところからめちゃくちゃそれ思ったんですけど、
うん
うん、
なんかそういうこと最近、ああ、SNS で見たなってすごい思って、
うん。
うん。まあ、示談した内容を蒸し返すのどうなんみたいな話。
はあ、はあ、はあ、はあ。
うん。
でもそれ本当にそれ、なん、正義に立ってるのかっていうか、
うん。
ってめちゃくちゃ思ったんですよね。
うん。うん、
そう、被害に遭った人めちゃくちゃ苦しんでるんですけど、それはマジ無視するんですかみたいな、
うん。
ところと顔をなんか無視してそういう言動というか意見を言ってるの結構最近よく見て、
うん、
嘘だろってちょっと思っちゃったんですよね、正直。うんうんうん、確かに法、ルールはそうですよっていう。けどそれ正義、それ悪用されてたらそれ別にもうダメなので、みたいな。
うん
うん、
あるから、それはダメだろ、みたいなことは言わなきゃいけない。やけに、法の方におもねるな、お前ら、みたいな。
うん、
それどうなんみたいな。っていうのをめちゃくちゃ思って。
そう、だから、なんか、ハックできるものっていう、うん、感覚ですよね、いわゆる、
うん。うん。それどの立場で言ってんのみたいなふうにめっちゃ思って、
うん、
結構、イライラしてたんですけど、うん、なんかそういうイライラをこう、思ってた時にやっぱこの映画を見たので、いや、やっぱそうだよねっていうのをちょっと改めて思いましたけど。
うん。
うん、
いやいや、本当にそれ正義ですかっていう。
うん、
それ誰の立場に対しての法ですかみたいな、
うん。
ていうのはめちゃくちゃ思いました、ね、
うんうん、みんな仮面ライダーとか見たことないんすかねって仮面ライダーそれするかなとかって考えたことないかなって思うんですけど、仮面ライダーこれせんなみたいな結構僕思考をする時があって、
うんうん
うん、
あ、じゃあせん方がええかもみたいなのはあるんですよ自分の中で、
うんう
ん、何なんだろう、みんな仮面ライダーをただの暴力装置として楽しんでるってことなんですかね。
でも逆に平成ライダーになってからその正義が相対化されたからってのもあるかもしれないですよ。
ああ、
わかんないです。例えで言いましたけど、今。
まあ、なんというか、こう、仮面ライダーならしないだろうみたいなことが、で、まあ、全部語れるとは思ってはないんですけど、なんかそれやるとなんかビーキーパーみたいなことになるかもしれないので。
それはそう。
まあね、それはそう。ま
あ
ね、
これだけで全部語れないと思うんですけども、けど、なんか、明らかになんか自分の倫理観的にどうかな、みたいなことを、なんかさもなんか、私冷静ですよ、みたいな感じで、
うん、
言ってんの、どういう神経してんのかなとは思う、
うん。
っていうのは結構最近ちょっと思いましたね。うん、そのまあ、うん、最近ちょっと SNS 見てて思、のある出来事を見て思ったことなんですけど、それは。
うんうんうん
うん、そうですね。だから、結局正義って、まあ、本作の中でもそうと思うんですけど、個々人の中にしかないし、
うん、
何かにおもねられるようなものでも多分ないのかなっていうのをすごい見てて思って、うん、例えば、その、陪審でずっと彼のことを有罪だって言ってた黒人の人の中の正義っていうのは自分の人生経験から来るものなわけじゃないですか。入れ墨をしてる人に息子がそれで亡くなってっていう話だったりして、
うん、
あれは多分彼の正義なんですよね。
うん
うん、だから、やっぱこの作品見てて思ったのは、そもそもやっぱりもちろん何か確固たるこの世を、この社会を良くしたらいいよねっていう正義はもちろんあるんだけど、とはいえ結局正義って個々人の中の不可侵な部分にしかない。
うん、
で、その不可侵な部分にあるはずの正義を、それぞれが、それぞれの心情に基づいて実行していくっていうことでしかなくて、結局それは多分バラバラの形でしか多分実行できていかないと思うんですよ。
うん、
ニコラス・ホルトの主人公が確かに最後悪になったんですけど、多分彼は、彼の中の論理だったら子供のため、あるいは奥さんのための正義だって多分言い換えてると思うんですよね、彼の中では。
うん。
うん、
それは僕らから見たら悪なんですけど、
うん、
結局その個人の中でそういう風に練り上げていくしかない正義っていうのを、なんか、だから、そうなんですよ。これを見て何かを誰かを見習おうではなく、あ、そっか、自分の中に正義ってそういやあったなって思い出させてくれるというか、
うん、
そうだそうだ、ちょっとそれをもう一回ちょっと見つめ直した方がいいなって思わせてくれる感じ、覚があって、うん、確かにちょっと、ともすれば忘れるじゃないですか。ルールは持ってればいいしっていうところ、さっきマリオさんがおっしゃってたような。うんうん、だってルールの中で罰せられてないじゃんっていうところって、うん、でちょっとズルしちゃおうみたいなことも、まあ普通に生活であると思うんですよ。ちょっとこっちの方が、うん、まあルールに従ってるしお得だしみたいな
うん、うん、
ことって全然あると思うんですよね。その悪いことだけじゃなくて、
うん、
でもその先にある自分の中の何か守りたいことだったり守りたいものって、何か自分の行動でそれを侵害してたりしないかなっていうのは、なんか改めて考えてみたくなりましたね。
うんうんうん、そうですね、うんうん。その意味で、結構本作いいなって思った部分の、なんですけど、その、陪審員全員の倫理観の、それぞれはちゃんとしてるっぷり。
うんうんうんうんうん。
と、
うん、
あと同時に、それぞれの正義感の半径の狭さも明確やなって思って、うん、なんか、その、本当の意味で、司法における正義を体現してる人っていないじゃないですか。
うんうん、
あくまでみんな、自分たちの半径数メートルの中での良き人であって、その中での正義を体現している存在としてはそこにはいるんですけど、やっぱりその法そのものの中での正義を誰も体現できてなくって、
うんうん、
で、ここが12人のイカれる男と違う部分やなって思うんですけど、
うん、
12人のイカれる男って、一人の法における正義を体現している人が、評決の意見を全部塗り替えていくっていう話なんで、あの話反則なんですよ。
めちゃくちゃ面白いですけど、そうなんですよ。
一人だけ概念がいるみたいな感じだから。
そうそうそうそう。
で、やってることはニコラス・ホルトと一緒なんですよね。
うん。うん。
いや、もうちょっと考えてみようよって。それが民主主義だからって、それが司法だからってやるんですけど、彼は別に何も背負ってるわけじゃなくて、その方がいいからやってるだけなんですよね。
うん、
法の下での正義において、それが いいと思ってるからただやるだけで、もはや概念なんですよ、彼は。
わかります。
その、12人のイカれる男の、そのメインとなる、あの、主人公はもう12人全員だと思うんですけど、
うん
うん、
その、一人だけ無罪を言って、その後、みんなを塗り替えていく一人は、もう法の体現者。
うんうん、
というか、あの、法治下における正義の体現者、なんですけど、
うん
うん、うん。っていうのがあって、やっぱそうじゃなくって、いや、正義って個人では絶対に、持ち得ないよってなってたと思うんですよね、
うんうんうん。
やっぱそこは、あの、まあ、正直、この、陪審員物の名作映画って死ぬほどあると思うんですけど、正直僕12人の怒り男ぐらいか知らないから、うん、あの、ちょっと引き出し狭くてあれなんですけど、やっぱりこの映画、明確に12人の怒れる男を、
うんうん、
あの、なぞってるとは思うんですよ。
うん、
で、まあ、あの、まあ、単純にこの話、の、陪審物を面白くしようと思ったら、12人のイカれる男テンプレートになぞらえるのが一番面白いからっていうのはあるとは思うんですけど、それは。
うん、
まあ、一人だけ無罪って言って、だんだん息を塗り替えていくっていうね、まあ、お決まりのやつがあるんですけど、うんうん、やっぱちょっとエピソードをなぞらえてるっぽいなっていうところがちょこちょこあるなっていうのが、
うん、
まず、目撃者のおじいちゃ
ん
の描き方がほぼ一緒。
うん。なるほど、なるほど。
はい。
うん、
あの男を見たっていう人。
あ、そっか。確かに確かに。
がいて、で、目撃者がいるってなるんですけど、あの老人は孤独で、人から求められてる意見を言うことで、人から認められたいと思っている孤独な老人なんだっていう。
うんう
ん、
あれ、もろに、12人のイカれる男における目撃者の老人描写と一緒だったと思うんですけど、
うん、
あと、最後まで有罪であることを譲らない人が、自分自身がそういう実体験に根ざしてて、
うんうんうん、
そういったやつは裁かれなければならないって思いで意見を譲らないっていうのが、その自分の意見の根幹にある人がいるっていう。
うんうん
うん、
そこもやっぱ共通してたなと思うんですけど、ただ、12人の行かれる男と違うのは、その人が譲らないっていうところだと思うんですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
うん。
うん、だから、あの、12人の怒れる男は全部くるくるひっくり返っていくんですけど、本作は6対6で止まるんですよ。
ね、うん。
だから、それが多分、その限界を示してると思って、全員の正義を塗り替えるであるとか、あるいは、その事実そのものを我々が観測することなどできないっていう、その限界を示してて、
うんうんうん、
絶対に誰かが折れないといけない、
うん、
そこは。ってなってるなって思ったんですよ、
うん。
なんかその、レトリックが上手い人が勝つとかじゃなくって、それでも絶対に譲らない人がいるよっていう、この世界にはっていう。
うん、
その難しさがあるなと思って。
うん。
うん、
確かにな。そうですね。だからなんか、12人抜かれる男たちみたいに、圧倒的な概念としての正義があるわけではない感じが多分あると思うんですよね。
うん、
結局個人の正義があるだけっていう風に見えるというか。
うん。
うん。なんかそれが、その、それぞれの線引きの中でどうだっていう風に裁いていく話に見えるのは、なんかリアリティでもあるし、
うん。うん。
うん。でもやっぱそれが新世界を映してる、少なくとも今の世界を映してるなっていうのはすごいあるじゃないですか。
うん。
いろんな、まあ、人種的もそうだし、性別的もそうだし、いろんな背景、いろんな人生がもう個々人にあるっていうのを、まあ、当たり前だけどそろそろその認めなきゃねってなってる中で、それは正義だって分かれるさっていう。
うん。うん。
本当だから、現代で12人やったらこうなるんだよなっていうのをすごいちょっと思ったんですよ、見てて。
うん。
うん。
多分その、ニコラス・ホルトが主人公じゃなくて、JK シモンとか主人公だったら、多分現代の12人行かれる男たちになったような気がするんですよね、なんとなく。
なるほど。
うん。でもその役を早々に、すごく権力のある権威的正義っていうのが一瞬で消えるので
確かに、いや面白いなって思ったのが、その入れ替わった人が、あの、めちゃくちゃ犯罪ドキュメンタリー見てますみたいなおばちゃんだったのが、なんかめちゃくちゃこの落差おもろいなって思ったんですけど、うん、そういえば。
いや、あれ、あの入れ替わり相当おもろいですよね。
うん、あれよく考えたらすごい笑いどころだったんではって今ちょっと思って。
で、あの、二人ともたくさん犯罪を見てきた人じゃないですか。
そうですね。
そう
なんですよね。
犯罪私見てますよとかね、なんか、もう十中八九なんかこうよみたいな。 みたいな。分け知り顔で。まあそうなんですけど、確かに。言ってる人があまりにも普通のおばちゃんっていうか説得力あんまりなんか、ないし、信頼度が足らない人っていうのがめちゃくちゃ面白いっていう。
まあある意味ミーの代表みたいな感じで出てきますからね。
うん。あれはちょっとね、面白かった。
いや、本作でも分かりやすいギャグやと思ったんですけど、
うんうんうん、
一番怪しい人は犯人じゃないのっていうところでみんながうんざりするところ。
いやいやいやいやっていう
。シーンは食ってんですけどね、実際ね。
うん、めちゃくちゃ食ってるんだけど、うん、もう、あの場にいる全員もうやめてくれっていう感じですよね、ほんとね。もういつまでも蒸し返されてもみたいな状態だから。
うん、
同じことでも言う人が変わるだけでこうも変わるかっていう。
まあそれもやっぱ、なんていうか、まあ、イメージの話としてね、こう印象の話としても、まあ聞いてますよね、そういうの、ね。本当は。
まあね、ちょっとそこを比べ出すと、警官として働いてきた権威ある男性と、ゴシップ好きの女性っていう比較にも見えかねないから、ね、結構、危うい、まあ、っちゃ危ういところではあるんですよね。
ま
あ、
うんうんうん。
確かにな。言われたらそうですね。そうですね。
うん。うんうんうん、うん。
まあ、だから、まあ、ちょっと気づいた時にクスッとなるぐらいなんでしょうかね。うん、なんかこう、見てる時ガハハと笑うタイプのネタじゃないというか。
うんうん、まあ、ちょっとこう、頭抱えるというか、そのぐらいですもんね。
うん、ああ、おー、みたいな、っていう感じなんですね、うん。
あと、あの、法っていうものの限界もそうなんですけど、
うん、
その、法曹界、の業界的な限界も描かれてたなと思ってて、単純に人手足りないとかっていう話もあったじゃないですか。
はい。
はい。
はい、国選弁護人はもういくつも案件抱えてるから不均衡があるみたいな話もあったし、
うん、
でちゃんと調べきれてないみたいな話もあったじゃないですか。
うんうんうん、
うん、それ僕ずっとめっちゃ思ってて、まずこれ交通事故疑わへんずっと思ってたんですよ。あの状況。
うんうん、
あ、
まあ、その直前に喧嘩して、喧嘩別れしたから、怨恨だな、みたいな風に見えたっていうのはわかるんですけど、あの橋常に交通事故疑うべきではって。っていうか結構起きてるでしょ、あそこ、
うん。
あんなに飲み屋が近い位置の真っ暗な、ろくな手すりもない橋、
うんうん。
で、下が落ちたらもうなんか剥き出しの岩場の川で、結構起きてるんじゃないかなって思ったんですけど、また起きたんかみたいになりかねないぐらいの場所かなと思ったんですけど、まあおそらくみんな車で移動するんでしょうね、あそこは。
うんうんうん、
歩いて移動するような人って基本的にいないような場所だからっていうのはあるんでしょうけど、にしても、交通事故を疑うんじゃないかっていうのは思ってたんですけど、後々、その、人手が足りなかったっていうのがちょこちょこ言われていってて、
うん、
だからまあ、初めから的絞ったんだろうなっていうのはなんとなく察せたんですよ。
うんうんうん、
で、陪審員側も、交通事故だったら、ひき逃げだったらそんなのとっくに疑ってるでしょっていう、検証はされてるでしょ。あ、陪審じゃないか。トニコレットの検事側が言ったのか、それは。
うんうん、
検察側が言って、出たですけど、引き逃げだったらとっくの昔に検証されてるでしょっていうのも十分検証されてなかったっていうのって、それってもうシステム側の穴じゃないですか、それは。
うん、そうですね、
うんうんうん、
でもそれはそれとしてやるしかないっていう仕組みがそうだからっていう、
うん
う
ん、
なんかそのそういうのって全然あるなと思うんですよ。仕事でちょっとした穴が後まで続いていって、大きな事故になるって、まあ全然あり得る話じゃないですか。
うん、
で、その、司法が完璧じゃないっていうのは本作のテーマとしてあるんですけど、まあこう、完璧じゃない、たまに傷で、まあ、全体としてはある程度ちゃんとなってるけど、ちょこちょこ傷がついてるみたいなものがあって、でも、その傷って、人一人の人間の人生飲み込むぐらいの傷なんですよね。
うん、
だから、完璧じゃないっていうのは、全員が70点のものを受けられるんじゃなくて、たまに誰かが0点を食らわされるっていう、
うん、
その0点のに自分が不意に落ちてしまった時に、助けてくれないのめちゃめちゃしんどいなと思って、
うん
うん、それが警察側の人手不足とか、思い込みとか、だったりするのかな、あるいは働き方改革かもしれないですよね。
そうですね。うん。
うんこれ以上調べきれないから一旦ここで見切りつけたら、じゃあ容疑者やつだよねっていう、じゃあそこに焦点絞ってやっていこうっていう、
うんうん、
そうするしかないからっていうのは ありえるなって思って、うん、それがすっげえ怖かったんですよね。
そうっすね。だって、まあそうなった時に、まあもちろん責任は例えばそれこそ調査機関である警察だったり、うん、その、あるいは弁護士側、もう一回調査をすべき弁護士側にあるかもしれない、まあ責任を問えばですけどね。
うん。
ですけど、基本的にルールにのっとってルール上の手続きは踏んでるわけだから、その責任を問うのだけでもめちゃくちゃ大変だし、実際それで袴田事件はめちゃくちゃ最新まで時間がかかったわけじゃないですか。
うん。
うん。
うん、そう、なんか、どうすりゃいいんだろうっていう、
うん。
人材不足自体はもう、多分どこの業界というか、まあ多分、まあ日本でも、日本だったらもうそこら中で、どの会社でもどの組織でも起こってますし、
うんうん、
それは多分アメリカでもおそらくそうだと思うので、そのしょうがないものをどう埋めていけばいいのかしらっていうのはなんか、だからってなんか AI に一部任せたらそれはそれでまた偏見を助長したりもするわけじゃないですか。
うん、むしろ AI って偏見加速装置ですかね。
そうそうそう
そう。そうですね。
なんか多分これからの社会ってそこが多分なんなら大きな課題になってくんだろうなっていうのも感じますよね。
うん。でもそれも全体としての完璧じゃないけど、ないよりマシとして許容するしかないのかな。
うん、どうなんだろうな。いや、まあより良きものになってくれというのはもちろんあるけども、うん、仕組みでどうにかできるレベルなのかもっていう。
うん。そうなんですよね。ないよりはあった方がいいんだけど、
うん、
それはそれとして世界はそれよりはるかに巨大で複雑で全然補えてないっていう、
うん、そう
なんです。完璧じゃないにしても足りてなさすぎるよなっていう。
そうですよね。そう。でしかもそこにまあ何も代替案が現状ない中で、
うん、
いやー大変な世界を生きてるな自分はと。
うん。
うん。
うん。それ。そこになんか許されざるもの要素を感じたんですけど、うんうん、あれって、こう、西部開拓時代に、娼婦が賞金稼ぎを雇って、まあ、人を殺させるっていう話なんですけど、その、法がない中で、そういう、賞金とかっていう、暴力装置を使って正義をなす世界っていう、まあ、それって全然良かないけど、
うん、
でもこれぐらいしか自分たちが、よすがにできる正義みたいなものがないからっていう、すごい、不確かさの話やったように記憶してるんですけど、
うん、
じゃあ、法の下の現代社会になっても、正義ってすごいよるべないぞってすげえ、無法の大地だろうが、法治の現代社会だろうが、正義ってどこまで行っても不確かだなっていうのをめちゃくちゃ思って、うん
うん、そうですね。
確かにな。僕それ結構感じてたのは、テイラー・シェリダンの作品見るたびに結構感じてたんですけど。
ああ
、まあ。彼はもう、現代アメリカで西部劇を作ってる人なんで、まあ、おのずとそうなってはくるんですが。
はい、そう、そうですね、
うん。そう。彼が描く悪って、司法では裁けない悪をよく描くんですよ。
はい。はい。
で、裁けないから結果的には、それを暴力装置なり何かの形で、別の形で、ある種死刑していくって話にはなっていく。
はいはい。
ですけど、うん
うん、
そうですね、
うん。
ウィンドリバーのこととか思い出したんですけ
どね。そうそうそうそう、
うん。そうなんだよな。なんか、こう、法って、サイズが足りないというより、めちゃめちゃ穴開いてるんだなって思って、うん、その、うん、もちろんその、網自体のサイズから外れたら、無法の大地で西部劇みたいなものになるんだけど、その、網目の隙間からひるって抜けちゃうケースが全然あるなっていう。そうなった時に別に法そのものの正しさってすごい頼らないものになるんだなっていうのをすごい感じましたね。
うん。うん。うん。
うん、そうですね。
うん。
だからこそそれこそ虎に翼とかで描かれた通り、法ってのは常にこう作り変えていくべきものでもあるし。
はいは
い、うん、そうですね。
うん。間違って。っているものがあったら、やっぱりそこをどういうふうに正すかっていうのを議論して、新しい形で、それは裁判という形で実例を作ってるのももちろんそうですし、
はい、
おそらく国会で行われてることもそういうことではあるわけで、
はい、
うん、だから、よりマシなものにしていくしかない 多分完璧にはいずれならなくて、結局個人の正義で判断せざるを得ない瞬間はいつでも出てくるんだと思うんですよね。
うん、
っていう中で、いかにマシなもの、その正義が、その、ある程度コンセンス、まあ、コンセンサスが取れてないにしても、よりマシであると思われるものに近づけていくかっていう作業をみんなでやっていくっていうのが民主主義なんだなっていう。うんう
ん、そうですね。
民主主義がいかに重たいかっていうのを、
うん、
なんか考えましたよね、これ見てて。
うん、うん。そう。だから、本作、全員めちゃくちゃしんどそうじゃないですか。なんか雑に楽してる人誰も出てこないから、
うん、
まあ、楽しようとしてる人はしてる人で背負ってはいるんですよ、やっぱり。早く帰りたいとか言いながら、ちゃんとその、陪審員っていう制度に乗っ取って責任は果たしてるから、
うん、
いや、民主主義って全員が等しくめちゃくちゃ重いもん背負うんだからなって。うん、てめえ逃げんなよっていうのをね、こう見せつけられたなと思って、
うん、
本当に。
本当重たいっすよね。
だから、仕組みとしてはもちろんそれがあるからこそ人権が認められているし、自由にいることができるわけですけど、
うん
うん、
とはいえその思想、まあある種理想主義だと思うんですよ、民主主義ってめちゃくちゃな。
うん
うん、その理想を叶えるためには、どんなに重たい責任が僕らの双方に、に背負わされているのかっていう、
うん、
すごい重たい荷物を背負ってたんだそういえばっていう、
うん、できんのかな不安になるまず自分が背負えてる自信がないから、
そうっすよね、
まあ、
それを全員がってなったらできんのかなってめちゃめちゃ不安になるですね、うんうん、
多分未だかつて多分完璧な民主主義が成り立ったことっておそらくないと思うので、何かの穴が結局は出てきて、はい、それを埋めていって、はい、おそらく行き着かないであろう完璧にどんどんどんどん近づけていく作業をみんな今頑張ってやってるところだと思うんで、
はいはいはい、
そうですね、多分で進んだかと思ったらなんか5歩ぐらい下がっての繰り返しみたいな、
はい、とか、
うん、
うん、あとまあその穴を減らす努力をして、その穴を繕ってる最中もその穴には何人もの人間がポコポコポコポコ落ちていってるわけじゃないですか、
うん、そうですね、もう
なんかそれもねしんどいですよね、
そういったことが多すぎるっていうことですけどね、本当に、
うん、
なんでこれが 法として整備されてないんだみたいな、
うん、
とか本当にたくさんありますよ本当に、
うん、だからなんかすごく思ったのは、その映画の中で結構法の穴というか仕組みとしてここが抜けてるよねっていうことを、まあ、ある種訴えるような映画って、まあ、アンのこととか確かそうだったと思うんですけど、
うん、
あるとは思うんですよ、結構。ただ、やっぱりそれを僕らは見た上で、じゃあどうすればいいか考えなきゃいけないんだなっていうのをすごく思って。
うん
うん、それを見たときに、例えば政治行動でもそうかもしれないんですけど、結局じゃあそれを見て、どう社会とか仕組みを変えていくためにアクションできるのかっていうことを、その、還元しなきゃいけないんだろうなっていうのをすごい思わされるというか、まあ本当にアクションが大事なんだなっていう、ここ数年なんかむしろすごい感じてはいて。
うん。
うん。もちろん、そうですよね。まあそれこそ投票とかもどちらかというとマシなところに出すっていう感じにはなっているわけですけど、自分の中では。
うん。うん、
まあ、それでもなんか、うん、社会に関わるってそういうことだよな。それこそ会社の中でどういうふうにその仕事していくかって社会に関わることだし。
うん。
うん、だからその間違ってると思った仕組みに対してやっぱり、まあ、すごく声を上げる必要はないかもしれないけど、常に何か機会があればそこに対して義を唱えたりとかしていくしかないんだろうなと思って、
うん
うん、それが多分責任だし正義ってことなんだろうなっていうのを、
うん、
改めて考えさせられましたね本当に、
うん、
やっぱできるだけ例え法に不備というか抜け穴があったとしても、うん、法に立つんじゃなくてまあ、倫理の方に立ちたいよねっていうことは本当にちょっと思うなっていう最後だったので、
うん、
映画に関しては。
うん、
それがまあ、倫理ってなんだよって不確かなものですけど、けどやっぱそれはなんかでも大切なことはでもなんか忘れちゃいけないことあるじゃんみたいな。そこだけはやっぱ、冷静ぶってそこ踏み外すようなことだけ絶対しちゃダメだなっていうのは本当思いました。
うん。う
ん。いやでもこの映画94歳で撮ってんだよな。
うん
すげえよな。
なんか、もうここ20年ぐらい遺書みたいな作品ずっと作っ ってるな、みたいな印象だったんですけど。
まあ、はい。そうですね。
あれ、
う
ん、なんか、まだ死ぬ気ないんかなって。まだ生きる気やなっていうのにね、やっぱかっこいいなと思いました、そこは。
うん。うん、本当に。まあ、去年のリドリー・スコットもそうですけど、いやー、元気ですよね、本当に。
まだ全然作るっしょ、みたいな感じで。こう毎回やっぱ出るたび、まあ、特にイーストウッドは遺作か、みたいな。ね。言われ方しますけど。
今回も言われてましたしね。
ね、うん、で、遺作が配信だけならどうなんだみたいな。遺作じゃないぞっていうか、作になるかもしれない作品が配信だけならどうなんだみたいなね。ありましたけど。うん、まあ、なんか作ってくれやって思ってますけどね、みたいな。
やっぱちょっとね、この映画の出来は、ず抜けているなと思いました、本当に。
うん。
凄すぎるですよ、本当。
うん。
うん、確かに、その、ボリューム感みたいなのは本当にないんですよ。
うん、うん、うん。
うわー、なんか、ゴージャスとか、そういう感じの満足感はないんですけど、ただ最適解が、
そう。
黙々と繰り出され続けるっていう。
いや、もう、でもやっぱ、そのゴージャス感のなさはもう、あれなんですけど、僕、クリント・イーストウッドの最近の映画見てると、僕、枯山水を見てるようだなっていう感じなんですけど。
ああ。
うん。もう枯山水と思って見てるんで、もう、ゴージャスなの全然 OK って感じなんですよ、
ね。なるほど、なるほど。
僕、うん。もう、わびしければ、うん、もうなんか殺風景であればあるほど良いみたいな感じで、やっぱ見てる節はちょっとあるので、
うん
うん、もう今回のも全然ありっすねっていう。
うん
めちゃくちゃサクサク進むし、しかも、最高って思いますけどね。
はい。じゃあまあ、そんな感じで、陪審員2番の話は終わっとこうかなと思います。はい、ではお知らせになります。映画の話したすぎるバー。次回は1月27日月曜日開催予定です。場所は大阪南森町中華曲がり19時オープン23時クローズです。はい、今回月曜開催となっておりますので、もし平日なら来れるという方、ぜひお越しいただけたらと思います。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第196回、陪審員2番の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。